Second Chronicles, chapter 31 this morning. Again, if you need a Bible, please help yourself.
第二歴代史の31章をお開きください。聖書が必要な方は後ろにいくつか置いてあります。
We're studying about the life of Hezekiah. He's one of the greatest kings of Judah.
ヒゼキヤ王という最も良い王様の一人であったユダの王様ヒゼキヤ王の話を今見ています。
His father Ahaz was one of the worst kings of Judah, one of the most wicked.
彼の父親であったアハズ王という人はユダの王の中でも最も悪い王の一人でした。
He led the nation into idolatry.
民を偶像礼拝に導いてしまった人です。
But Hezekiah, the moment Hezekiah became king, his first priority was to turn the nation back to God.
けれどもヒゼキヤが王になってまず最初に彼が行ったことはこの民をもう一度神のもとに帰らせるということでした。
We saw last week the first thing he did was clean out the temple which had been shut up and you know it had been used for idolatry and he just cleaned it out, purified it. He did that the first month he was king.
彼が王になって最初の月に行ったことというのが神殿を主の宮を清めるということでした。それまで閉じられてしまっていた塔を開いて、そして偶像礼拝で使われていたようなものをすべて清めました。
And the second month, he took and restored the Passover, and they had one of the greatest Passovers they'd ever had.
そしてその2番目の第2の月になって、今度彼らは盛大な杉越の祭りの祝いを行いました。
Okay.
もう今までやったことがないほどの
And that brings us up here to chapter 31. Let's read the first verse.
はい。で、その続きになります。今朝は31章を見ていきます。1節をお読みします。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出ていき、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆、おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。
Hezekiah's leadership, when he went in removing the altar or the idols and everything, became a popular movement. The people saw what he did.And then they went, and here we see they went out throughout the land and destroyed their idols.
ヒゼキヤが本当に主導権を取ってこの偶像を取り除くということを行い始めて、それを見た民たちがまたその影響を受けて自分たちも偶像をどんどん取り除いていくことをしていきました。
And this was really important.
これは本当に重要なことだと思います。
They were taking action.
彼らは行動を起こしたということです。
You know, there are times we may be moved, you know, when you hear, maybe you hear a message, or maybe you see somebody's life, or maybe, you know, a dynamic leader or godly person, and they really inspire you.
私たちは時にこう、心が動かされるということがあります。なんか素晴らしいメッセージを聞いた時とか、本当に神に仕える敬虔な人のその姿を見て感動して心が動かされるということがあります。
Or read a biography. I love reading Christian biographies. I'm really encouraged a lot.
もしくはなんかこう誰かのね伝記を読んだりして、私はよくクリスチャンの人の伝記を読むのが好きなんですけれども。
But then we get this renewed desire. I'm going to follow the Lord wholeheartedly.
そしてそこで新たに。私は本当にもう心から神に仕えようというふうに心が改まります。
Sometimes what happens is we go back to our everyday life and then we just go back to everyday life, you know, and nothing really, it doesn't really translate into any change in our lives.
でもそう思ってもまた日々の生活に戻っていくとそこで結局普段の生活に戻ってしまって何のその影響もなくその心が動かされたその時の影響もなく今まで通りの普通の生活を続けていくということが多々あります。
Really, you know, もったいない you know, kind of a waste, you know.
もったいないことだと思います。
But here we see the people, you know, it's not just Hezekiah, the people are following after him.
でもここで民がですね、ヒゼキヤ王だけではなくて民が一緒にこう偶像を取り除いていくということを行っていきます。
Okay, let's move on. 2 through 21.
では2節から21節までちょっと長いですがお読みします。ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれの奉仕に応じて各々の組ごとに全焼の生贄と和解の生贄を捧げさせ、さらに主の宿営の門で仕え感謝し褒めたたえさせた。また主の律法に記されている通りに朝夕の全焼の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため王の分は王の財産から出した。さらに彼はエルサレムに住む民に祭司とレビ人の分を与えるように命じた。祭司とレビ人が主の律法に専念するためであった。この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜などすべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らはすべてのものの十分の一を豊富に携えてきた。ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちもまた、牛や羊の十分の一と彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の十分の一を携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第三の月に彼らは積み始め、第七の月に終わった。ヒゼキヤと司たちは入ってきて積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について祭司とレビ人に説明を求めた。するとサドクの家の頭祭司アザルヤが彼に答えて言った。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから食べて満ち足りたくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。そこでヒゼキヤが主の宮の脇部屋を整えるよう命じたので、彼らは整えてその奉納物と十分の一と聖なる捧げ物を忠実に携え入れた。彼らを指図した司はレビ人カナヌヤであり、その兄弟シムイは副指揮者であった。エヒエル、アザズヤ、ナハテ、アサエル、エリモテ、エホザバテ、エリエル、イスマクヤ、マハテ、ベナヤはヒゼキヤ王と神の宮の司アザルヤの任命によってカナヌヤとその兄弟シムイを助けて管理者となった。またレビ人イムナの子コレは東の門の門営であったが、神に進んで捧げる捧げ物を司り、主の宝物物と最も聖なる捧げ物を分配した。彼の下にはエデン、ミヌヤミン、ヨシュア、シェマヤ、アマルヤ、シェカヌヤがいて、忠実に祭司の町々にとどまり、彼らの兄弟たちに各組に従い、上の者にも下の者にも分配した。ただし3歳以上の男子で、すべて毎日の日課として組ごとに任務につき奉仕に当たるために、主の宮に入る者として系図に乗せられた人々は別であった。父祖の家ごとに祭司として系図に乗せられた者及び20歳以上のレビ人で系図に乗せられたもので、組別にその任務につく人々も別であった。また全集団のうちすべて系図に乗せられた幼児、妻たち、息子たち、娘たちに分配した。彼らは聖なる捧げ物を忠実に聖なるものとして扱ったからである。各々の町の放牧地の野にいたアロンの子である祭司たちのためには、どの町にもその名の示された者たちがいて、祭司たちのすべての男子およびレビ人ですべて系図に載せられている者にその受ける分を与えた。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕、律法、命令において神に求め心を尽くして行い、その目的を果たした。
All right, long stretch there. Hezekiah didn't stop. You know, he initiated this huge Passover, but he didn't stop there. He made a provision. He took action to organize it so that it would continue on. Worship would continue on.
ヒゼキヤは 盛大な杉越の祭りを祝ってそれで終わりだったわけではなくて、さらにそこからさまざまな仕組みを作って、この礼拝祭りというものが続けて行われていくように整えました。
There was a provision in the law of Moses for the priests to be provided for and the temple.
モーセの律法によると、この祭司とか、また主の宮というものが分け前を受けて、備えが生活の支えがあるようにという、そういった立法がありました。
Remember, when the people came into the promised land, each tribe was allotted a certain territory that was to be theirs of the 12 tribes, except the tribe of Levi.
イスラエルの民が約束の地に入ったときに、彼らはそれぞれ割り当て地というものを割り当てられました。で、各部族がそれぞれの場所を割り当てられたわけですけれども、レビ族だけはその割り当て地がありませんでした。
レビ
族には特定の場所という割り当て地は与えられませんでしたけれども、でもさまざまな町の中にレビ人の住む場所というものが与えられました。
And they were to serve as priests throughout the whole country. You know, in all the tribes, Levites were there ministering the word of God to the people.
そしてそのさまざまなところで、主の礼拝をレビ人たちが行い、そしてまたそこにいる民たちに神の言葉を教えていくという、そういった働きをこのイスラエル全土を通して行っていました。
They were in charge of the sacrifices and teaching people the law.
生贄をほふったり、そしてまた民に御言葉を教えたりする、そういった働きがありました。
And God's plan was that they would be provided for by the people when the people brought in their tithes. That was their 10% of their of what they their produce they got, they would bring that, that would support the temple, that would support the priests.
そして神のご計画では、その民が自分たちが携えてくる捧げ物、十分の一の収穫物の十分の一であるとか、こう携えてきた捧げ物でレビ人、そしてまた主の宮を養っていくということを神は指示されました。
And when they followed this pattern,It worked well. The Levites were provided for. The worship was strong, and the people, you know, were worshiping God, and things went well.
そしてこの律法に従っていったときに、本当に民が民族が強くなっていきます。レビ人たちが礼拝を行って、そして民が彼らを養い。彼らがこの神を礼拝していくことでますます強められていきます。
And so Hezekiah made these lasting changes. His plan was that this was going to continue year after year.
ですから、ヒゼキヤ王がここでそのような仕組みをもう一度回復させて、これが後々何年も続いていくようにしました。
It wasn't like he was one of these, he didn't want just a big event. You know, I had the biggest Passover in all of history, and you know, then spend the time thinking and talking about. No, it was like he wantedpeople to worship God as part of their day-to-day lives. And so he was making provision for this.
ヒゼキヤ王は、本当に盛大な大きい杉越の祭りを祝って、そしてそれにもう甘んじて、あとは過去を振り返ってその時の話をして過ごすということではなくて、そこからさらに民が日々の生活の中で神を礼拝していくことができるように整えていきました。
Now, we are not under the old covenant. We don't worship in, you know, through sacrifices and things like that. But there's a principle here I think we can learn from.
私たちはこの旧約の制約のもとにいるわけではないので、動物をほふって生贄を持ってきて神を礼拝するということをするわけではないんですけれども、でもここから私たちも今の私たちに適用できることを学ぶことができると思います。
And that it's important to have the worship of God built into your life, your day-to-day life.
神を礼拝するというこの行為を 私たちは日々の毎日の生活の中にこう作り上げていくということが非常に重要です。
So it's, you know, the word that comes to mind is regular.
ですから、もう本当にこう定期的に日常的に行っていくということです。
You know, so we have to set aside time. When you do, you have time to read the word, you know, in a regular way.
日常的に時間を性別して神との時間を過ごすということを行っていくということです。
And you know, it's important to worship like we're doing now, when to come together in corporate worship, to be regular about doing that.
そしてまた、今私たちがこうやって行っているように、共に集まって神を礼拝する、これもまた定期的に、日常的に行っていくことが重要です。
Because what I've found is if it's not regular, if we don't, you know,our devotional life, our worship life, if it's not regular, what happens is Christians end up being kind of a roller coaster. I've heard that, you know, you can get on an emotional roller coaster.
もし私たちがこれを日常的に定期的に行わないとすると、私たちはこの感情のジェットコースターのようにですね、霊的にもこう、
You know, it's...
ジェットコースターのようになる。
Like times you feel excited, you feel moved by God and excited, you know, it's like you're, wow, you're going up and then, but because it's not regular, because you neglect, you know, oftentimes it gets neglected, you know, the things of God, you know what I'm talking, basic things, prayer and you know, reading His Word, and then it, the person gets weak, and then there's kind of a diving off, and then, you know, you don't see Him for a while, and then back up, and that's not the way God wants us to live.
何かこう神によってこう奮い立たされて本当にわーって感情的に盛り上がる時もあれば、でも日常的に時間を費やして神との時間を費やして祈ったり御言葉を読んだり、そういったことを怠っている生活をしていたらば、それが持続しないでだんだんだんだんまた霊的に弱くなっていってしまいます。そしてまた何かがあると盛り上がって、そういった歩み方を神は私たちに望んでいるわけではありません。
Now, you know, when I say regular, you know, some you might get the idea, some what we don't like is a dull routine, you know, just doing it for the sake of doing it, you know. And of course, that's not what I'm talking about.
この定期的に行うということが本当にただ単調に繰り返していくということではないということも覚えておいてください。
But when you have it built into your life, it's able to carry you. Maybe you don't feel so spiritual one day. Maybe you don't, you know, God doesn't seem so close. But that's okay. You're going to continue on because it's a part of your life. Then on another day, you'll feel like, wow, isn't God great? You know, just brought to tears. But through it all, if you're regular, your walk with God can continue on.
でも時にはその定期的にいつもこう神との時間を過ごしている中で、あまり何も語られないし何もこう起こらなくて、なんか感情的にあまりこう興奮しないようなことが続いたとしても、それでも続けて行っていくということが大切です。そして時には本当に気持ちが揺さぶられて、わ神様すごいというふうになるかもしれませんけれども、それでも同じように毎日こう続けていくということが、これが非常に重要なことになります。
And what keeps us from becoming a dull routine is the fact that the Holy Spirit is there. The Holy Spirit is in us.
そしてこれがただやらなきゃいけないことだからという単調な繰り返しにならないためには、御霊の助けが必要です。そして御霊は私たちのうちにおられます。
He breathes life into our worship of God, into our daily life, into our walking with God.
御霊が私たちのうちに、この日々の神との歩みの中に、神を礼拝する中に息を吹きかけてくださいます。
I mean, indeed, the Holy Spirit is our life.
実際、事実、この御霊自身が、聖霊自身が命です。
And He helps us. That's what the Holy Spirit, Jesus said, He's called the Helper. And He helps us to mature, to grow in the Lord.
そしてこの方が私たちを助けてくれます。イエスは聖霊のことを助け主と呼ばれましたけれども、私たちが 霊的に成長していくこと、信仰が成長していくことをこの聖霊が助けてくれます。
And part of that is learning to, you know, walk with Jesus in season and out of season, as 2 Timothy says.
そして私たちがこの時が良くても悪くてもイエスと共に歩んでいくということを聖霊が教えてくれます。
And he teaches us how to stand when we feel doubt.
そしてまた疑いを持った時にどうやって立ったらいいかということも教えてくれます。
How to walk by faith, not by sight.
目に見えるものではなくて信仰によってどうやって歩むかということを教えてくれます。
You know, even how to handle our emotions. That's a hard thing for us.
私たちはこう感情というものがありますから、これを取り扱うのはなかなか大変なことです。
But part of the work of the Holy Spirit is helps us. He helps us to get stable, to get steady.
けれども聖霊の働きというのはそういう私たちのところを助けてくれる役割がありますから、聖霊の助けによってこう安定した信仰生活を送っていくことができるように助けてくれます。
Okay, let's go into 32. We're not going to get the whole chapter this morning, but let's read 1 through 8.
では32章に入って1節から8節をお読みします。これらの誠実なことが示されて後、アッシリアの王セナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。ヒゼキヤはセナケリブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち勇士たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いでいった。アシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。それから彼は奮い立って崩れていた城壁を全部立て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上彼は大量の投げ槍と盾を作った。彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、大しくあれ。アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に、恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。
So verse 1 begins, after these things and these acts of faithfulness, Sennacherib, king of Assyria, came and invaded Judah, and he encamps against the fortified cities.
一節でこれらの誠実なことが示されて後、アッシリアの王セナケリブが来てユダに入り、攻め陣を敷いたとあります。
Here Hezekiah had been faithful. I mean, he had done so well following the Lord. And even so, all of a sudden, this major threat comes into his life.
ヒゼキヤは神に対して誠実でした。そして、誠実にこの神の望まれることを行って良いことを行ってきましたけれども、突然、それでもそのヒゼキヤに突然このような試練が襲います。
I know often we may have the I think we have the tendency to think that if we're obedient to God, then life is going to go smoothly, you know, without trials.
私たちはこの神に従っていれば人生がこうスムーズに楽に行くんじゃないかというふうについつい考えてしまう傾向があります。
Now, a lot of things do go smoother,
でもちろん多くのことが本当にスムーズに行くということはよくあります。
I mean, when we're obedient to God, we don't have the effects of our, you know, of our mistakes and our, you know, doing things our own way and the stupid things we do and the, you know, the hurt relationships and all that. We do get a lot of, that gets a lot better.
もちろんですね、神に従っていれば愚かなことをしなくなると思います。ですからそういったことをしないことによって、さまざまなことや人間関係だったり、そういったことが 従わないよりははるかに良い状況になるということはあると思います。
Trials come to us. That's the way it is.
けれども試練というのはそれでもやってきます。そういうものです。
Peter 1:7, 1 Peter 1:7 says that they come so that there's a reason for them, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes as tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
ペテロがこのように言いました。第一ペテロの1章の7節で試練はやってくると、そしてそれについてこのように言っています。なぜ試練が来るのかというと、第一ペテロ1章の 7節、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。
セネカレブは王の アッシリア人が They've been moving across the world, conquering nations at this time.
このセナケリブという人はアシリアの王でしたけれども、アシリアはこの時もうすでにずっとこう周りの諸国を攻めてきて、北イスラエルも攻めてきていました。
They had already conquered the northern kingdom of Israel. Remember, those people have been taken out of the land.
そしてもうすでにこの北イスラエルはこのアシリアによって攻められて、人々が散らされていました。
And they're still moving. Now they're coming down into Judah.
そしてなおアシリアはどんどんこう攻めてきて、今ユダの方にやってきました。
And the Assyrians were known for their brutality.
このアシリアというところは非常にその残虐性で有名です。
Even in world history now, as we look back at the world, the Assyrians stand out as one of the cruelest nations that ever was.
今日でも歴史をずっと見ますと、今までこの歴史を通してアシリアほど残虐な民族はいなかったというぐらい本当に残虐でした。
They use cruelty to terrorize people.
その残虐性を用いて人々を恐怖に陥れます。
So that cities would, you know, many, they would do horrible things. They skinned people alive.
もう本当に恐ろしいことをします。生きたまま人の皮を剥いだりですね。
You know, they would pile up their skulls in front of the city to make example. They did this so that the other cities would fear and be terrorized by them.
そして町にこの頭蓋骨の山をこう積み上げて、それを見せしめにして他の町々に恐れをもたらすということを行います。
You know, it's just what you want to think about, huh? But it's that's what was facing Hezekiah, this cruel force coming down.
そのような本当に残虐性を持った軍勢が今ヒゼキヤの目の前に迫ってきているということです。
And he had built up, one of the things he did is he built up the walls, he made preparations, he organized the military.
で、その中でヒゼキヤが行ったことの一つは、まず城壁を強固にして、そして軍を整えました。
He diverted the water source so that the water would flow under the ground into the city. It was really quite an engineering accomplishment for that time.
そしてまた水をですね、水源をこの町の中に入ってくるようにして、本当に技術的にも優れた技術を用いて、この水路を彼らの水路を断つようにしました。
But perhaps the greatest thing he did is he provided the spiritual leadership for the country at this time.
でも一番彼が行った素晴らしいことというのは、この時にまさに民を本当に霊的に導いたということです。
In verses 7 and 8, these are great. This speech of his: Be strong and courageous. Do not be afraid or dismayed before the king of Assyria and all the horde that is with him. For there are more with us than with him. With him is the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles.
この7節8節のヒゼキヤのスピーチはもう本当に素晴らしいと思います。強くあれ、大きくあれ、アシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない。 怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。
When he talks about the horde that is with them, we're finding out in a few paragraphs here, there are 185,000 soldiers coming against them.
このもう少し後になると出てきますけれども、この時にこの相手の敵の軍勢18万5千人もの人がいたということがわかります。
And when he says, when Hezekiah says, there are more with us than with them, it reminds us of that story of Elisha. Do you remember that story in 2 Kings?
その中でヒゼキヤは民に、彼と共にいる者よりも大いなる者が、大いなる方が私たちと共にいると言っていますけれども、この言葉を聞いてエリシャの話を思い出しました。
Chapter 6, 2 Kings 6, Elisha is with his servant, and this army has been sent to capture them. They were surrounded by the Syrian army.
第二列王記の6章のところにありますけれども、エリシャと共にいたしもべたちのところに、まあ、使いが、アラム軍からの。
Now, those are Syria. Yeah. Or, well, I guess
yeah, アラム。アラム軍が、まあまあ、使いがやってきて、アラム軍が周りを取り囲んでいるということを聞きます。で、見ると本当に周りをアラム軍が囲っています。
And there in 2 Kings chapter 6 verses 16 and 17 Elisha said, Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Then Elisha prayed and said, O Lord, please open his eyes that he may see.So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.
第二列王記の六章の16節17節にこのように書かれています。すると彼は、エリシャですね。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
All right, let's read on in the story here in 2 Chronicles 32, 9 through 15.
では第二歴代史に戻ります。32章の9節から15節を読みします。この後、アシリアの王セナケリブは、その家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身はその全軍を率いてラキシを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。アッシリアの王セナケリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。あの主ではないのか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香をたかなければならないと言ったのだ。お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私の先祖たちが征絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神もその民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。
So Sennacherib, he mocks these encouragement. Hezekiah has been encouraging them to trust in God, and Sennacherib just mocks it.
ヒゼキヤがこの民を励ましていたわけですけれども、それをそのことを神に信頼するようにと励ましていたことを、セナケリブは バカにしました。
You know, Sennacherib really resembles Satan in this respect.
そういう意味では、このセナケリブという人は本当にサタンをよく表していると思います。
Because oftentimes this is how Satan comes to us.
しばしばサタンはそのように私たちに対して行ってくる、向かってくるからです。
He tries to intimidate us with fears, and he makes our trust in God look like it's stupid. He tries to mock your faith in God.
サタンは私たちに対してこう恐怖で恐怖を持って脅かそうとしますし、そして神に信頼することを愚かなことだというふうに思わせようとしてきます。
You know, you may put these thoughts in your mind. You're trusting in God. You know, that's all. What do you have to say to yourself? What are you going to do?
心の思いの中にそんな神を信じてるなんて言ったって、それでどう一体どうするんだといった思いが来るかもしれません。
You know, often looking at your mistakes, getting you to look at your mistakes and thinking, you know, why do you think you could trust in God? It's stupid. You know, the idea that it's kind of dumb to do that.
自分の犯した罪を思い起こさせて、間違いを思い起こさせて、そんなことをしてるのに神を信じてるなんて、馬鹿げて、なんて馬鹿げてるんだと。そのようにこの神を信頼するということが愚かなことであるというふうに思わせようとします。
But trusting in God is not stupid.
でも神を信頼するということは決して愚かなことではありません。
It's the noblest thing that you'll ever do in your life is when you trust in God.
神を信じるということは私たちが人生の中でできる最も素晴らしいことだと思います。
It brings honor to God and it brings blessings into your life.
そのことが神に本当に栄光をもたらし、そして私たちの人生に祝福を受けることができます。
Your faith in God is not an insignificant thing, and don't let anything or any power or person or anything convince you that it's not, or that it is insignificant.
私たちの信仰というのは本当に決して意味のないちっぽけなものなどではないので、そのように仕向けてくる人々の言葉であったり環境であったり、そういったものに惑わされないようにしてください。
It's the most, your faith is the most valuable thing you have. As Peter said, it's like gold that's been refined.
私たちの持つ信仰というのは本当にこれは価値のある尊いものです。この精錬された金よりも尊いと、いうふうにペテロが言っていたようにですね。
Well, Sennacherib, he's really impressed with his own power. I mean, he's used to terrorizing the world, and he thinks he's somebody.
セナケリブはここで、自分の力が強いんだということを印象付けようとしています。
You see, over and over, he talks about his hand, my hand, my, you know, thinking about his hand.
私の手によって、私の手によってと言って何度も何度も言っています。
Well, let's see what happens. 16 through 19.
はい、16節から19節を読みします。彼の家来たちはなおも神である主とそのしもべヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いてイスラエルの神主をそしり、主に逆らって言った。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。さらに彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声に呼ばわり、彼らを恐れさせおじけさせてこの町を取ろうとした。このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。
Now, 2 Kings 19 gives more detail to this story.
第二列王記の19章にこの話がもう少し詳細が書かれています。
And also over in Isaiah chapter 38, it gives more detail.
またイザヤ書の38章にも同じ話の詳細が書かれています。
Remember, Isaiah is right there. He's living at this time. He's speaking words of encouragement to Hezekiah.
イザヤ、預言者イザヤはこの時代生きていた人で、このヒゼキヤ王に対しても本当に励ましの言葉を、持って、共に いた人です。
We learned there were Sennacherib wrote this blasphemous letter and, you know, and threatening letter and sent it to Hezekiah.
セナケリブが本当に神を暴言するような手紙を脅しの手紙を書いてヒゼキヤに送ってきました。
And Hezekiah went and brought it to the Lord. And it's kind of neat. He just laid the letter out as if, you know, to show God. He said, look, look what this guy is writing about you.
その手紙をヒゼキヤ王は主の宮に持って行って、そこでこう手紙を広げて、もうまるで神にこう見せるかのように、ご覧ください。これが彼が書いてきた手紙ですと。訴えています。
I just want to read a couple verses here. This is 2 Kings 19, 14 through 19.
第二列王記の19章、ちょっと読みたいと思います。
Yeah, why don't
you turn?
Let's go to 2 Kings 19.
第二列王記19章、ちょっとお開きください。
Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, this threatening letter, and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord, the God of Israel,enthroned above the cherubim, you are the God. You are the God. You alone of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see and hear the words of Sennacherib, which he has sent to mock the living God. Truly, O Lord, the kings of Assyria have laid waste the nations and their lands and have cast their gods into the fire. And they have not gods, but they were not gods. They are the work of men's hands, wood and stone. Therefore, they were destroyed. So now, O Lord, our God, save us, please, from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you, O Lord, are God alone.
第二列王記の19章の14節から19節です。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケルビの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。
And then Isaiah gets a message from the Lord. The Lord said, go tell Hezekiah that he had heard his prayer and that he was going to defend the city.
すると神がこのヒゼキヤの祈りを聞いたということで、その答えのメッセージをイザヤに託します。で、神がこの町を神ご自身が守ってくださるということを伝えました。
And looking down, I'm kind of jumping down to verses 32
through 34. 第二列王記19章の32節から34節。
It says, Therefore, thus says the Lord concerning the kingdom of Assyria, He shall not come into this city or shoot an arrow here, there, or come before it with a shield or cast up a siege mound against it. By the way he came, by the same he shall return, and he shall not come into this city, declares the Lord. For I will defend this city and save it for my own sake and for the sake of my servant David.
第二列王記19章の32節から34節。それゆえアッシリアの王について主はこう仰せられる。彼はこの町に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、塁を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の御告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。
So here in Chronicles there's not so many so much detail, but this gives us a better background of what's going on.
第二歴代史にはあまり詳しいことは書かれていないんですけれども、今のところを見ると何が起こっていたかということを詳細がわかると思います。
All right, let's read on 20 through 23.
歴代史に戻って、20節から23節をお読みします。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに 祈りを捧げ、天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを遣わし、アシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて殺した、倒した。こうして主はアシリアの王セナケリブの手およびすべての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民とを救い、四方から彼らを守り導かれた。多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになった。
And then again, for just a little detail, back in 2 Kings 1935, I'll just read this one verse. And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when people rose in the morning, behold, there were all the dead bodies.
最後にもうちょっとだけ詳細を。第二列王記の19章の35節を読みします。その夜主の使いが出て行って、アシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。
Think of that. One angel from the Lord, one angel completely destroyed 185,000 Assyrian troops.
考えてみてください。一人の御使いが主の元から送られて、そして18万5千人というこのアシリアの軍勢を滅ぼしました。
You know, when he had told the people before, there are more for us than are against us. Really, it only took one angel.
この前に彼らと共にいる者より私たちと共にいる者の方が大いなる方が共にいると言っていましたけれども、たった一人の御使いでこの大軍を滅ぼしました。
It was nothing.For the Lord to deliver His people, it took no effort for Him.
神にとってはこの神の民を救い出すということは本当にわけのないことです。何のこの努力も必要としないようなことです。
He had power. He had ample power. He always had, and he always has.
神にはそれだけの本当に十分な力があったということですし、今もあるということです。
But what he was wanting was for his people to have this attitude like Hezekiah, where they would just turn to him and say, Lord, we need you. You are our savior.
でも神が待っておられるのは、このヒゼキヤのように、そしてヒゼキヤとその民たちのように、主のもとに戻って、そして私たちにはあなたの助けが必要ですと、主に助けを求めることを求めておられます。
You know, the truth is we have, each of us, we have a fierce enemy in Satan, and he is cruel.
私たちには実は本当にこの残虐な敵というのがいます。サタンという本当に残虐な敵です。恐ろ脅威を持った敵です。
and the truth is he hates you, you know?
そして、事実はその敵は皆さんを憎んでいます。
He would love to destroy your life.
皆さんの人生をもう滅ぼしたいと心から願っています。
And that could be intimidating to think about that.
そのことを考えるともう本当にそれは脅威だと思います。
But the Bible assures us you don't need to fear him.
けれども聖書ははっきりと私たちは恐れる必要がないと言います。
Because he who is in youThe Holy Spirit, God Himself, is greater, much greater than He who is in the world.
なぜならば、私たちのうちにおられる聖霊、この方は神であって、敵よりもはるかに強いお方です。
The power of the Holy Spirit is in you, and He is greater than any power on earth.
私たちのうちにこの聖霊がおられて、そしてその方はこの世のあらゆるどんな権力、力よりもはるかに強い大きな方です。
At the end of the Bible, speaking of Satan, you know, I mentioned Satan, but at the end of the Bible, there, when it talks in Revelation, when it talks about when Jesus comes back to earth, in Revelation 20, We see Satan bound and placed in the bottomless pit, and it's one angel. Again, one angel does that.
このサタンのことについて言うと、聖書ではこの聖書の終わりの時に、イエスが再びこの地上に戻ってこられた時に、黙示録の20章にありますけれども、サタンは一人の御使いによって閉じ込められて、そこし縛られて底知れぬところに閉じ込められるというふうに書かれています。たった一人の御使いによって行われます。
I mean, only one sentence, Revelation 21, that's all it took. It's Satan is no match for God.
たった一行で黙示録20章の一節のところでそのことが書かれていますけれども、サタンは神にとっては敵ではにはもう匹敵しません。
He never was.
今までもそうです。
Satan is a created being, and he and God has determined one day when God has planned it, he will be destroyed.
サタンはあくまでも非造物であって、そしてやがてある日神はこのサタンを滅ぼすということをもう決めておられます。
But what God wants from us, not to be thinking about Satan, but to be trusting him.
でも神が私たちに望んでおられるのは、そのサタンのことを考えるのではなくて、神を信頼するということを望んでおられます。
To look to him for our deliverance.
私たちの救い主として神を見上げるということを望んでおられます。
Because God allowed, this is what many people, many of us don't like to think about. This is the part of the Christian life we don't. That God allows us to face difficult, intimidating.Fearful situations.
多くのクリスチャンはあまりこう考えたくない、見たくないと思うんですけれども、でも神は実は私たちに困難なこと、恐ろしい、脅かされるようなことを通ることを許されることがあります。
It's like Hezekiah. He's serving the Lord. He's obedient. Things are going great. And Sennacherib.He just comes into the picture.
このヒゼキヤ王のように神に従って正しいことを行っていても、それでもセネケリブが突然やってくるように、こういった試練が襲うことがあります。
But we look back now and see what happened, and that experience where Hezekiah trusted in the Lord for that was the highlight of his life.
でも私たちは今その彼の経験を振り返ってみることができます。そしてヒゼキヤにとってこの時こそ本当に主を信頼したこの時が彼の人生の中で一番良い時でした。
And when God allows difficulty in your life, it's not for no reason. It's that he's going to use this to bring about, he's going to prove himself through you and through your experience.
神は理由もなく私たちにその困難を与えられるわけではありません。その経験を通して神ご自身を表してくださいます。そして必ずその困難を用いて私たちを通して神の栄光が現れるようにしてくださいます。
And he's going to be proved that he can be trusted.
そしてこの方こそ信頼に足る方であるということを神ご自身が証ししてくださいます。
And through these experiences, our faith grows stronger, and as Peter again says, it's purified. It becomes more, when something is purified, it's more valuable than before it was purified.
そしてそういう経験を通して私たちの信仰がさらに強められ、そしてペテロが言うように本当に精錬されて、より純粋な信仰にこう成長するしていくことができます。
When you think about this life, the only thing that you will bring into the next life is what you've done in faith.
この地上で行っていることで次の世に持っていくことのできるものというのは、唯一私たちが信仰で行ったことだけです。
All of the other things that are just, you know, are accomplishments, these things, they won't matter. It'll be gone. It won't matter anymore. It will be like past history. But the Lord says, what's done in faith, that's like treasure stored up for you in heaven.
どんなにこの地上で様々なことを成し遂げたとしても、そういったものはやがて消えていく、なくなっていくものです。でも信仰によって私たちが行ったことというのは、神はそれは天に宝を積むことであるというふうに言ってくださいます。
And we trust God that as we trust in Him, as we go through these difficulties and we hang on to God, and we trust in Him, that He's getting glory from it.
そして私たちがこういった困難なところを通っているときにこそ、主を信頼して主に本当にとどまり続けるのであれば、そのことによって主に栄光がもたらされます。
And really, that's the goal. That's the purpose of our lives, to bring glory to God.
それこそが私たちのゴールであり、生きる目的だと思います。神に栄光を帰するということです。
Hezekiah had a horrible experience. I mean,When you think about it, having that, looking out and seeing 185,000 people, this cruel guy going to tell him he's going to, you know, wipe him out. I mean, that was stressful.
ヒゼキヤにとっては本当に恐ろしい経験だったと思います。18万5000人ものこの大軍を引き連れて、残虐なその軍が目の前に迫ってきて、どんなストレスだったかと思います。
But you know what? I'm glad he had that experience. I'm glad he had that stressful experience because my faith is strengthened.
でも私は彼がこういった苦しい経験をしてくれたこと、ストレスの多い経験をしてくれたことを感謝しています。なぜならばそれによって私の信仰が強められるからです。
And my eyes are open to see, wow, God is, this God I serve is really something.
私の目が開かれて、私が仕える神という方は本当にすごい方なんだということが分かります。
And not only me, but many, many people, millions throughout history have had that experience.
私だけではなくて、もう本当にこの何千年という歴史を通して多くの人たちがそういった経験をしてきたことと思います。
So I can understand. Wow, I can see why God would allow that to happen.
ですから、なぜ神がこのようなことが起こることを許されたのかということが分かる気がします。
Now you're going to face stressful times. I am too. I wish I didn't have to say that, but
皆さん、ストレスを覚えるような経験をおそらくします。私もそうですし、できればそうじゃないことを願いますけれども、でもそういうことがあります。
Probably won't understand. You'll have no answer as to why is God allowing that.
そしてなぜ神がそういうことを許されるのかということが理解できない、わからないかもしれません。でその答えは天国に行くまでいただけないかもしれません。
But you can trust that God knows what he's doing and God will use it.
けれども神は何をしておられるかを分かっているし、神はそのことをも用いてくださるということは信頼することができます。そして必ずその困難を通り抜けさせてくださいます。ですからこのヒゼキヤ王の模範に倣って、私たちも本当に主を信頼しで歩んでいきたいと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for this example that you've given us from Hezekiah.
主よ、このヒゼキヤ王の模範を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。
And we, Lord, we want to be able, we want to face up to whatever comes our way, knowing that you are with us, that the same God that was with Hezekiah is with us.
どのようなことが直面しようとも、私たちは信仰によって目を上げ、このヒゼキヤ王のようにあなたを信頼することができますように。
And we trust you, Lord.
主よ、あなたを信頼します。
Help us to have childlike faith, to constantly be looking to you.
子供のような信仰でいつもいつもあなたを見上げることができるように助けてください。
You are our deliverer. You are our protector.
あなたこそ私たちの救い主であり、私たちを守ってくださる方です。
And we trust in you.
あなたに信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.